じゃあ続けようですね、先ほど1年ということについて質問がありましたけど、やっぱり1年っていうのを誤解してると思うんですよ。多分、前の団体でですね、聞いていたこの1年っていうのはある瞬間を指してるんだと思ってるんですね、1年といったら、ある体験とかね、そういうことを持って1年っていうふうに思ってるんです。これはね、そういう意味じゃないんです。1年っていうのはですね、これ心が一つに定まることなんです。年っていうのはその時間的な意味じゃないんです。この思いのことなんです、ね、あれもしたいってね、これもしたい、もっとしたい、もっともっとしたいって感じでね、こういろんなことがやりたい、俺には夢があるとかっていうね、歌があるじゃないですか。あれがやりたい、これがやりたい、あれもしたい、これもしたいっていうふうに思っていたたくさんの思いが、いやこれは私にとって幸せじゃない、あれも幸せじゃない、これも幸せじゃない、これだっていうふうに一つに定まることを1年っていうふうに言うんですよ。だから1年のことを一心とも言うんですよ、ね、1年っていうことを一心とも言うんです。ですね、353ページですね、まず352ですね、352ページに、左から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、一年というは信心二心なきがゆえに一年という、これを一心と名付くとですね。信心二心なきっていうのは、その自分の中でですね、心が二つに割れることがない、信じているものがたった一つになるってことなんです。自分の生き方が一つに定まるってことを一年っていうふうに言うんです。だから何かの体験をしたってことじゃないんです。だからどうしてもね、体験の話ばっか聞いてるからね、この縦の線でとかね、こう横で求めていて、縦の線でね、おつるに間違いなし、助かるに間違いなしとかってね、二種人心が立つんですとかっていうふうに、こういうふうに聞いてたわけでしょ。でも二種人心を誤解してるんです。二種人心についてはですね、これ教行信書にこう教えてるんですよ。338ページ。ここにですね、心行釈っていうのがあるんですね。二種人心と心行っていうのは深い関係があるんです。ね。心行っていうのは一体何かっていうと、ここに書いてあるように、ですね、右から 1,2,3,4,5 行目ですかね、 1,2,3,4,5 行目、しかるに無視よりこの方一切の群情会無明会に露天し、少林に沈没し、宿林に毛縛せられて、症状の信行なく法にとして真実の信行なしと、こういうふうに書いてありますようにですね、一切の群情会っていうのは全ての人はっていうことです。全ての人は初めのない初めからってことですね。無明会に露天しっていうことは知恵がないってことです。ずっと知恵がなかった、ね、いわゆる阿弥陀仏の知恵がなかった、真実を知る知恵がなかった。だから知恵がないから 何をしたら本当に幸せになれるか、何をしたら苦しむのか、そんなこと分からずに自分の価値観を信じて生きてしまったわけです。こうしたら幸せになれると思って生きてしまったんです。これが勝利に、沈没しっていうことなんです。勝利っていうのはその自分のもう生き方なんです。自分の生き方っていうのは欲を満たしたら幸せになれる、自分の我を通したら幸せになる、思い通りになったら幸せになれると思うんですね。知恵のない生き方なんです。その結果宿林に毛ばくせられてってこうなるわけですね。諸々の苦しみに沈んでいるわけです。なぜ私たちはね苦しまなければならないのか。それは能力がないからじゃない、頑張れないからでもない、才能がないからでもない、ただ一つ知恵がないからなんです。真っ暗闇なんです。光がないから真っ暗闇だから、前に進んでるやら後ろに進んでるやら分かんないんです。そういう生き方を私たちはしているんです。だから何が幸せになるやら何が苦しみやら分かんない、ね、世の中で今幸せはお金が手に入ることだって言ったらね、一生懸命お金を手に入れるために頑張る、お金をたくさん使っている人が幸せだというふうに聞けばね、お金をね使っていく、そうやって世の中に流されて自分の中で芯がないんです。芯っていうのはこの一面がないんです。自分の中で生き方がはっきりしてないんです。やっぱり楽してもっと結果が出る方法があるんじゃないかなとかね、もっと楽しく生きていく方法があるんじゃないかなとかね、そういう芯がないんです。フラフラしてるってことです。流されている。こっち行ったら幸せになれるか、あっちに行ったら幸せになれるかって言ってね、常にこうフラフラフラフラしてね、そして知恵がないもんだから何やっても幸せになれない、ずっと苦しみ続けている。それは真実の信仰なく、真実の信仰なくっていうのは真実というものをね、真実心という業がないってことです。私たちには荒屋敷の中に真実心ね、いわゆる正直な心で生きてきたという種まきがない。だから正直な心とは何かっていうことを知ることもないし、望むこともないっていうのが真実の信仰なくと、ね、そして正常の方にとして、正常の信仰なく方にとして真実の信仰なしと、正常の信仰なく本当に正しい道と道を進んできた経験がないんです。過去世からずっと、ずっと苦しみから本当に抜け出していくような種をまいてきたことがないんです、ね、これが正常の信仰なく真実の信仰なしと。信仰っていうのはそれを信じること、信じるってことはそれを知っているってことです。それを見ている、わかるってことです。わからないってことです。症状って何かわからないってことです。真実って何かわからない。わからないから望むこともない。行っていうのは望む。そうなろうと思う。そんな気持ちもない。そう、私たちは知恵がないから、信行、その真実に対して、ね、ほんと正直な心がいかに楽か、いかに楽ちんか、っていうこともわかんない。症状、いかにね、堅実に着実に進んでいくことが幸せかっていうこともわからない。だから仏様の価値観とは全然違うんです。これが私たちの姿なんです。だから、無常の苦毒、ちぐしがたく、最小の上心、逆得しがたし、どんなに、善知識がですね、いやいや本当の幸せがあるんだよと、仏教には目的があるんだと、ね、人生には目的があるんだ、仏教は聞かなくちゃいけないんだ、本当の幸せがあるんだと言っても本当の幸せと思えないんですよ。正常心が え？コツコツやっていく？何ちんたら考えてんですかと。もっと一年でドバーッと結果が出ないんですかと。こう思っちゃうんです。コツコツの素晴らしさってわかんないんですよね。コツコツの素晴らしさってのはね、もう追いつけない素晴らしさなんですよ。真似ができない素晴らしさなんです。私が今始めました。10年かけて積み上げました。10年かけて積み上げたものは、10年かけないとわからない。10年かけないと手に入らないんです。短縮できない。そしたら私が始めたら私より後の人が私を追い抜くことはもうないんです。これが時間の素晴らしさなんです。そして時間を失うことの恐ろしさなんです。始めるのが遅ければ遅いほど、ね、遅れを取るんです。でもその素晴らしさっていうのがわからない。だから手に入らないんです。どんなに全知識が真実の教えを説い、幸せになれるっていうふうに説いても、求めようって気持ちがない。信じようっていう気持ちがない。ね。いやいや、私はね、今仏法を聞いてね、わかりましたと。じゃあね、その本当の幸せである絶対の幸福ね、信仰の身になりたいですと、こういう気持ちになって求めたとしても、ここに書いてあるように、一切の、一切凡生、一切樹の中に、頓内の心、常によく全身を汚し、心臓の心、常によく包材を焼く、旧さ吸収して頭念を払うがごとくすれども、すべて増毒雑種の善と名付け、また苔け天義の行と名付く。結局、真実心を知らないから、正常心を知らないから、仏法を聞こうという気持ちはどういう気持ちかっていうと、善人になりたいっていう気持ちで聞くんです。ね。善人になりたいっていう気持ちで聞いていく。例えば、怒りを起こすことは悪ですよ。執着は悪ですよ。と。ね。その自分の執着を起こしてね、無駄なものまで買っちゃうことは良くないですよ。っていうふうに言うとね。そうすると、私たちは、そういうものは悪だから、自分から排除しようっていう気持ちになってくるんですよ。切り離して。自分の中にあるそういう悪をね、切り離して、それはただ、ただ自分じゃないものなんだと。こういうふうにガタミシの心で排除しようとするんです。よくあるのは綺麗好きね。綺麗好きっていうのはね、綺麗にすることが好きじゃなく、綺麗な状態が好きと。ね、掃除を一生懸命すると。ね。それはね、醜いものが嫌だからなんです。汚いものが嫌だから。だから自分の家から汚いものを排除したいっていう心なんです。自分はそんな汚い人間じゃない！醜い人間じゃない！仏教でこれが悪だって聞いたらね、これは私じゃないって言ってね、こう自分と切り離していく心があるんです。これは私じゃない。こんな醜いものは私じゃない。こんな弱いものは私じゃない。そうだってね。こうやって私たちは善人になろうとするんです。でしょ？ねえ。だから、ちょっとでもね、買い物がたくさん無駄なものを買ったら落ち込みません？ああ、自分はそんなことではいけない。善人にならないといけないってね。ちょっと醜いものが見えたとしたらもうやめ！こんなのもう見たくない！私じゃない！って。こうやってね、排除しようとする。そういう気持ちで私たちは善に励むんです。仏教を聞くと、真実心もわからなければ、正常心もわからないので、私たちが善に励むっていう気持ちは、悪を切って善になろうと。こんなね、汚いノートの状態だったらね、これはもう私とは思いたくない。ね。私はもっと綺麗にまとめた、しっかりできているものが私なんだと思いたいわけ。ほうすもう汚い私は見たくない！切り離す。そ そして綺麗な私になりたい、こういう気持ちで善に励むわけです。これが私たちの善の励み方なんです。配役主善だと、こういうふうに聞いてね、苦味役どうだって聞いたらね、何を実践していくかって言ったら、自分の中でね、悪いものを起こさないようにしようとするんです。それは何でかと、私にはそういうものがないからだっていうふうに思いたいからね。私は例えば怒ることが悪だと、もう怒りたくないと思ったらね、怒らない人間なんだと思って、一生懸命我を通してしまうんです。善人が我だからなんです。悪人が他なんです。世の中の人たちはそんなね、悪があるかもしれないけど、私はそんな悪はない。なんとかして善人を守ろうとして頑張ろうとするんです。これが私たちの頑張り方なんですよ。一生懸命自分の中から悪を排除して、悪いものを排除して、なくして、なくして善人になろうとするんです。自分の中に醜い心があったら、これを否定して、否定して、否定して、否定して、これは自分じゃない、自分じゃない、もう二度と起こさないようにしよう、二度とこういう気持ちが起こらないようにしようね。そうやって自分の中にある悪を責めて、責めて、責め抜いてなくそうとするんです。やるのとやらないのとじゃなくて、私たちは真実心を知らないから、正常心を知らないから、だから私たちが心を清らかにしていこうとか、苦しみをなくしていこうって思ったら、もう我をね、我を通すことによって善人になろうと思うことしかできないんです。
知らないからですか。
仏教を聞いてもですね、少しずつしか訓示されていかないんです。荒屋敷の中、真実心も正常心も、
正直っていうこととコツコツっていうことですか、はい、
正直っていうこととコツコツ、コツコツっていうのは、そのなんていうんですかね、そのコツコツっていうのも私たちが思っているコツコツじゃないんです。全然違うものなんです。つまり私たちはそういうものがないから、そういうことを信仰することがないんです。だからコツコツって聞いて皆さんが想像しているコツコツと、仏様が想像しているコツコツは全然違うんです。だからどんなに私たちが仏法を聞いて、そうだ苦味悪道を進まないといけないんだとかね、仏法を聞いて、自分の悪をなくしていかなくちゃいけないんだって思っても、私の発想で悪をなくしていこうっていう気持ちしかないんです。その私の発想っていうのは何かって言ったら、私の世界に、私の心の中からそういう悪を排除していこうっていう気持ちなんです、ね、排除していこうっていう気持ちなんです。例えば、ね、執着を起こして物を、無駄なものを買うことが悪だっていうことを聞いたらね、もうこれからは執着を起こして物を買わないようにしようって思うんです。買わないようにしようっていうのは、二度とそういうことをしないようにしようと思っちゃうんです、ね、でも今までずっと欲に流れてきた私たちがですよ、荒屋敷の中にそんなさ、物を大事にする心があるわけないじゃないですか。欲に流れない心があるわけないじゃないですか。なのにね、できるとぬぼれるんです。これが自生唯心に沈むっていうふうに言うんです。ね、自生唯心っていうのは、自分の中にそういう綺麗な心がもともと存在しているんだと思ってしまう。 これが我なんです。我っていうのはね、例えばいや上田さんかっこいいですねと思ったら自分はかっこいい人間だっていうふうに思っちゃうんです。もともとかっこいい人間なんだっていうふうに思うのが我なんですよ、ね、いや何々さん顔はね綺麗ですねって、あ私ってやっぱ綺麗な人間なんだということで昔から綺麗っていうふうになるんですよ。それと同じようにこういうことが悪ですよってなると、我というのはそれは私じゃないっていうふうに見なすから、私はもともとそういうことをやってない人だってことになるんです。ある人がね怒らないよね、その怒ることは悪ですよって聞いたと、仏教で。そしたらねもう怒らないようにしようと思った。怒ることは醜いことだね、当然のごとく私は昔から怒ってないですよねってなるわけですね。もう傍から見たらね、いやそんなことないよずっと怒ってたじゃないかと思っても、いやいや怒ってない、僕怒ってない、怒ってない、怒ってない、切れてない、切れてないってね、こんな状態になるわけですよ。切れない切れない、怒ってない、怒ってないと。だから一度でも怒るとね落ち込むんです。なんで僕は怒っちゃったんだろう、この怒ってしまった自分にもう信じられない、あれ僕はそんな怒る人間じゃないのにとかね、何言ってんですよ、仏教聞く前はさずっと怒ってきたじゃないですかと。それなのにね、そんないきなり変わるわけないでしょうと。ところがね、一回聞いたらすぐに実践しないといけない、すぐに変わらないといけないと、いやすぐに変われるんだとうぬぼれる。そうやって自分が少し怒らないようにできていると、よしよしよしと、これだ、これこそは私なんだと言って我を作るんです。そして怒った人を見て、情けないね、人間としてどう思ってんのかなってね、怒った人を馬鹿にするわけです、ね、ただもう自分じゃないもん、思いっきり笑えるわけ。情けないね、まあこんな感情が乱れちゃって、よしよしって感じね。ね、こうなんて言うんですかね、できてない人を見ると急に安心しますよね。あーできてないねって、あーかわいそうだね、あーよしよしで、できてる私がちゃんと面倒を見てあげるよとかってね、これが安心するんですよ。できてない人を見るとね、できてない人も懸命に生きてるんだってね、ちょっとこうバカにしたような感じでね、こう笑いながらって感じでやる。それは自分にはそういうところがないって思うからです、ね、ところがね、縁がやってくるとね、当然怒るわけですよ。な、自分はですね、そんな素晴らしい人間じゃないから、だからやってんですって。やってんだよ。有意識だから、やってないものは見えないんです。ね。そうするとね、ひどく落ち込む。なんで私はできないんだろう。こんなに頑張ってきたのにとかね。いや、どう頑張ってきた、我を通してきただけじゃないですかと。我を通したっていうのはね、こけ天儀の行って言ってね、表面だけを取り繕って、ね、本当に直そうと思ってないってことなんです。だからこんな風に頑張っている人は結局ね、もう本当にこう自分の心に負担をかけて頑張っているだけなので、ちょっと心に隙ができるとすぐに欲に流れるんです。これが頓内の心、常によく全身を汚しっていうふうに言ってね、自分の心に負担をかけて一生懸命善人だと思い込もうとして頑張ってるだけだから、ちょっと気が抜けると欲には流れちゃうんです。全身を汚しっていうのはね、もう面倒くさくなっていくんです。いろんなことが一つ一つの対処が面倒くさくなって、何もやりたくないっていう気持ちになってくるわけです。これが頓内の心、常によく全身を汚してね、そして目の前にね、自分がね、なんていうんですかね、自分を怒らせるような人がいるとですよ、うわーもうこんな人とはもう 会いたくないと言って人間関係を断ち切りたい。心臓の芯、常によく包材を焼く。自分はそんな怒る人間じゃない、怒る人間じゃないと思ってるのにね、自分とそっくりな人間が出てくるとね、怒りたくなってくるんですね。もう自分とそっくりな人間をね見ると、そうでしょ、家族とかを見るとね、もう自分の親を見る、自分の子供を見る、もっと自分にそっくり、そういう人と向き合うとね、どうもね、どうも怒りたくなる。なんで怒るか、おもれはお前のような人間じゃないんだっていう気持ちです。ただ何を言ってんですか、自分の子供がただわけないじゃないですかね、そっくりなんですね。だけどそう思いたくない。なぜならば私たちは自書を唯心に沈んでいるから。私はどうしても強い我によって善人でありたいと思うから、悪人じゃないって思いたいから、だから否定してしまうんです。私はそんな人間じゃない、私はそんな人間じゃない、私はそんな人間じゃない。なのにね、その人が目の前にやってくるとね、あたかもね、お前はそんな人間なんですよってね言っているかのようにね見える。うわー、断ち切る、こういう心が起きてくるんです。これが心臓の芯、常によく包材を焼くとね。だからね、どんなに急さ吸収してね、俺は善人なんだと我を通したとしてもってことです。頭念を払うがごとくですからね、頭の毛に燃え移った火をですね、もみ消すがごとくですね、一生懸命俺は善人なんだと形を取り繕ったとしてもってことです。ね。それはダメでしょ。だって、このガタピシの心が私を苦しめてるからなんですよ。これガとタを分ける心が。私はそんな人間じゃない、私は善人なんだ、ガとタは違う、あいつとは違う、あんなダメな人間じゃない、あんなお粗末な人間じゃない、あんな惨めな人間じゃない。そうやってガとタを分ける心によって苦しみが起きてるわけです。だから私たちは自分の心から汚いものを排除して善人になろうとしてしまうんです。それが私たちが頑張る仏法なんですよ。だからどんなに頑張っても心が清らかになっていくってことがないんです。我を通してるだけだからね。我を通してると同時に悪を作ってるんですよ。他に対してね、馬鹿にする。他に対して責める。他に対して傷つけていくと。因果の道理でいう悪のオンパレードなんですよ。私たちの他だと思っているものはね、これは有意識の中だから、自分なんですよ。自分に対してお前は自分じゃないって否定してるんです。否定すれば否定するほど自分の首を絞めるようなもんなんです。だけど、そうせずには折れない。これが私たちなんです。ね。だから、一方では自分は善人なんだって言って、形だけは善をするけど、心の中では他、悪を否定し、悪を責めて、ね、悪を馬鹿にしているから、その自分の心で悪を作っていることと一緒なんです。これを増毒の善って言うんです。増毒雑種の善。コケ天義の行というと、このコケ増毒の善をもって無量光明度に正善と発すと。無量光明度に正善っていうのは、悪から離れ、煩悩から離れ、苦しみから離れ、幸せな世界に出る、そんなの無理。ガタピシの心から離れてないからなんですだけど私たちはどんなに頑張ってね、仏教を聞いて仏教を実践しても、真実の真もなければ、症状の真もないから、わかんないんです。どうやったらいいかが。どうやったらいいかがわかんないから、自分なりの方法でやっちゃうんですよ。 自分なりの方法でやって、やって、やりまくった末に、自分の力ではどう頑張っても、この醜い心から離れることはできなかった。言葉を変えると、この悪を切り離すことはできなかった。ああ、私の中に悪はあるんだなっていうことが本当に分かった。これを気の人心って言うんです。ああ、私はあの人じゃない、あんな情けない人間じゃないと思ってたけど、あの人と同じ人間なんだなと。あんな、ねえ、その、自分勝手な人間じゃないと思ってたけど、結構自分勝手だなと。あんなね、怒ってばかりの人間じゃないって思ったけど、ああ、やっぱり怒ってばかりだなと。ね。あんな我を通すような人じゃないと思ってたけど、我を通すような人間だなと。私の中に悪があるんだと。こう、本当に分かったとき、つまりどうやっても切り離せない。ね、自身は現にこれ罪悪生じの文部っていうのはね、自分の中に罪悪生じの心があるって意味なんです。皇后よりこの方常に模し、常に流転して、瞬時のやることなしって、どんなに頑張っても切り離すことはできない。できなかった。ということは、私の中にあるってことなんです。だから、もう自分の中から切り離そうと、自分の力で何とかしようっていう気持ちがなくなるんです。なくなると、もうなんか、もうなんか、いい格好する気持ちがなくなる。だって自分はこういう悪を持ってんだから。今まではね、前日の前でこう格好つけてね、自分はできてますよ、できてますよってこうやっていたのが、いや、実はもうできてないんですよ。ほら、ちょっとすいません、これ恥ずかしいけど見てください。ね。こういう風にね、なるわけです。それまではね、いや、もう家の中には入らないでください。家の中には入って。ね。私の、正直な姿は見せないで、いないでください。と思ってたのがね、もう私にはもうどうやってもダメですか。まあ、汚いと思いますけど、どうぞ見てください。と。ね。こういう風になるわけです。だって自分にはもうその、どうすることもできない。種がないからなんです。種がなければ、どんなに頑張ってもダメなんです。ね。だからまあもう、どうしようもないですけど、まあ、どうぞと、こうなる。これはね、やっぱり自分の力で、我を通してみないとわかんないです。我を通してね、仏法を聞いて、自分なりに頑張ってみたときにね、ああ、もうすべてが結局コケだったんだってことがわかるんです。格好つけるためにやってたんだ。それはそうですよ。そんな種しかないからなんです。仏法で教えられる真実の心もなければ、正常の心もない。だからそれを信じる心もなければ、望む心もないんです。だから、もう、どんなに仏法を聞いてもね、ある意味助からないんです。助からないってことが分かると、もうなんて言うんですかね、はいどうぞってなるわけです。もう私はそういう人間ですから、どうぞ煮るなり焼くなりやってくださいと。こう力が抜けるんです。気の人心が立つとね、はいどうぞってなるんです。そしたらね、教えが入るようになるんです。今まではね、何とかして自分の我を保つためにやっていたのがね、なんか素直に教えが聞けるようになるんです。あ、そうなんだってことになるんですよ。素直に教えが聞けると、素直に真実心が薫従されていくんです。正常心が薫従されていくんです。 かの阿弥陀仏四十八願をもって、史上精進したもうことをもんばかりなく疑いなくおもんばかりなくかの眼力に上ずればさだんで往生を追うと。ああそうなんだと。聴聞を続けていって知恵をいただいていけばね、自然と私はこう浄土から離れていくことが、あ、じゃあ江戸から離れていくことができるんだ。なんと楽ちんなことなんだろうと。こう分かるんです。でも楽ちんっていうことが分かるまでは、本当にね、悩んで苦しんでやってみないと分かんないんです。ね。もう私はね、どんなにかっこつけても悪人なんですということが分かったらね、悪人をバカにする気持ちもなくなる。そんなかっこつける気持ちもなくなる。よく見せようって気持ちもなくなる。もう正直になる。
あれ？正直ってこと、こういうこと。
これが至上心。正直な気持ちが分かるから、だから、苦しんでいるときは苦しんでるって分かるし、寂しいときは寂しいって分かるし、だから寂しい気持ちを解決していこうって素直に求められるんです。自分の心と仏法の教えが一致するから、だから仏法の教えがどんどんと入っていくようになるんです。これが法の人心なんです。初めて自分の真実心が分かるから、仏教の教えっていうのはこの心に対して説かれているんだってこともわかる。この心を幸せにするために仏法という教えがあるんだってことがわかる。だから一つに定まるんです。一念なんです。ね。すごいこう力が抜けるからね。だから今までこう煩悩にまみれていたものがグラッとなくなるんです。結局今まである煩悩っていうのは認めたくなかったんです。認めたくなかったって何が認めたくなかったんだったら、自分の中に悪があるってことを認めたくなかったんです。あんな人間と同類って思いたくなかったんです。だから何とかして見ないようにしているのに、阿弥陀仏の力によってこう見せつけられてるわけ。ああ私ってこういう人間なんだっていうことを見せつけられてるので、もう何とかしてこう跳ねつけていたんですよ。だけど見せられてるから、だから私はもう認めたくないから欲に走るんです。ごまかして認めたくないからこう怒りで断ち切っていくわけ。だから煩悩が逆まくわけですよね。煩悩というは無明煩悩我らが満ち満ちて欲も多く、怒り腹立ち、曽根に妬む心多く、暇なくして、まさに暇がないんです。欲が起きる。怒りが起きる。欲が起きる。怒りが起きる。欲が起きる。怒りが起きる。それはもう阿弥陀仏の力によって真実が、私の中に悪があるということがぐわーっと押さえつけるのも見せつけられてるから、もう煩悩が逆まいて逆まいて暇なく起きてくるんです。臨終の一年に至るまでってことは、もう私は認めざるを得ないってなるところまで続くんです。で、認めた瞬間は、ああ、そうだよねと。私はやっぱり悪人、悪があるってことです。馬鹿にできる人間もない。ね。あんな人間と思えるような人と人はいない。私は、そういう醜い部分もあるんだなと、こう心から認めて、この断絶がなくなったんです。この善人と悪人とのこの断絶ね、これが今は本当にこうあるんですよ。ガタピシっていうね、心によってね、こう善人と悪人っていうのをこうビシッと分けてるんですけど、それを私は善人という部分もあり、悪人という部分もあるんです。つまり善と悪を二つに分けることはできないっていうことが分かるんです。だからなんか、ね、気の人心っていうのを見るとね、極悪人になった地獄一条なんだとかっていうふうに見えるけど、そうじゃなくて、今まで自分は善人だと思って悪をこう跳ねつけていたんだけど、私の中に悪があるっていうことが分かる。 善と悪両方とも当たり前なんですけど、有意識から言えばね、あなたに悪がなかったら見えないもん。だけど当たり前のことが当たり前だと分かる、それが気の人心であり一念なんです。ね、それが体験なんです。ガラッと変わります。
別れてるのか、
そうそうそう、だから一気に煩悩が減ります。煩悩っていうのはいわゆるその真実を見たくないという気持ちで起きていた煩悩が真実を認めることができたのでガクンと減るんです。ああ私は悪人だったんだってことです。
今は自分の中に悪があるなって思うとしても、それは自分でやってるから、
はい、
あの我を通すっていうか仏法を聞いて頑張ってみようってするしかない。
そうですね、それはどんなに自分の中に悪があるって言っても、それは本当にはそう思ってない、うん、思ってない証拠に嫌な先輩があったら、ああこれは嫌だなるでしょ。なるのはそれは自分の悪が見えるからです。で、会いたくないって思うのは切り離したいって心なんです。そう。これが、この善と悪との境界線がですね、なくなる。ぶち破られる。これが一念なんです。だから体験なんですよ。自分の中にあるですよ。そういう善と悪を分けようという心。善は自分、悪は他っていうふうに分けようとする心があるんです。私たちなら。それが分けれない私にもあるっていうことが認められるようになった。これは一生懸命求めていかないと分かりません。どう求めるかというと、苦白道を渡る、ああまた崩れる、苦白道を渡る、ああ崩れる、苦白道を渡る、ああ崩れるってことを何度も何度も通っていかないと分かりません。はい。何度も何度も通っていくうちに、だんだんと、ああ私はそういう悪がある身なんだなと。いうことが薄々気づくんです。こう薄々、薄々あると。
だんだんと薄々。
そうそう、向こうにあるってことはわかるけど、こうどうしてもこのなんていうんですかね、こう壁を作っておきたいというか。
いやだ見たくない。
そうそう、でも壁が薄くなっていくとか。
見えるけど見たくない。
うん、障子のように薄くなっていくけどね。でも違う。ガラスのように透明になっていくけどね。やっぱ違うと。
それはだんだんなん。
そう、だんだん見えていく、薄々気づいていく、薄々気づいていくけど、でもでもでも認めたくないっていうのが、
薄々気づいている時も真実心とか正常心は訓従されて、
訓従されてますよ。はい、訓従されてるからこそ見えていくわけです。で最後もう認めざるを得なかったってなるんです。それが一念で心が一つに定まる。正常心、あ、そうじゃない、至上心が分かるからね、真実心が分かるから、ああこの心を救うために私の人生はあったんだと。これが私が仏教を聞いていかなくちゃいけない目的だったんだなと。これを幸せにしていくことが人生の目的だったんだと。こう心が一つに定まる。
定まる前はどんなところに向いているんです
か？定まるまではどうしても私はどうそんなね、我だと思ってますからね、善人でありたいと思ってるわけ。
自分は善だっていうふうに一つに定まってない。
そうそうそう、
善と思いたいとか、
そう、
あの人は悪と思いたい、
そうそうそうそう。
が一つ。
そう。つまりがが自分だと思ってるわけ。がが私だと思うもので、がを守るために必死に頑張って生きてるんです。がを守るための人生が、本当の心を大事にする人生へガラッと変わるのが、この1年という体験なんです。
その1年を突破した人っているんですか？
その1年を突破した人はいますよ。はい。突破したからこそ伝えてるんです。だからこの1年を突破したら世界はガラッと変わります。これが仏法の目的であり人生の目的でもあるわけですね。分かっていただけたでしょうか。ではちょっと休憩をします。